はいどうも、沢田信也です。
お久しぶりです、中野浦です。
やったー、
はい、
どうしよう、久しぶりでございますね。
そうですよね、もう実は半年以上ぶりぐらいですよね。
一応ね、配信としては、
うん、
あの年末に何本かまとめ撮りしたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それを細かくこう配信していったので
ですね、
一応出ましたね。中野浦さんの声としては、最近もちょっと出てましたよ。
そうですね、あれもうボツかと思ってました。
いや、なんか配信するものがなかった時に配信しようと思ってたら、思いのほか他のものが配信せないけんかったので。
もうだってアルペジオとかも3巻出てるじゃないですか。2巻出たぐらいの直後ぐらいの話題やったのに。
まあいいんじゃないですか。あのアルペジオの回、過去最高に聞かれてないですからね。ダウンロード数少なとか思って。
そんなに人気ないな。
そんなにみんな興味なかったっていう。
そうですか。わかりました。
ちょっと配信の、ね、順番がテレコになってるかもしれないですけど、
はいはいはい、
つい最近もちょっとベッティさんとも録音収録したんですけどね、
あ
なたたちはちょっと自分の番組愛がなさすぎるんじゃないですか。
どういうことですか、どういうことですか。
全然出る気配ないじゃないですか。
で出る気配って参加ってことですか。
収録する気配がないじゃないですか。
いやいや、ありますよ。まあまあね、ちょっと個人的な理由とかで、でもちゃんと帰ってきてるじゃないですか、こうやって。
まあ確かに事情はいろいろあったわけですよ。
ええー。
もうなんやったら、この番組に出てても大丈夫なのかなって僕はちょっと不安になってるんですけど。
は
あ、あれでしょ、あの、4人ゲーでし
ょ。いやいや。4人ゲーはないんですけど。
こんなとこで話してるのがバレたら、あいつあんなとこにおるってバレるんじゃないですか。
ああ、それはなかったですけど、あの、半年ぐらい一人では暮らしましたよね。
4人ゲーでしょ、だから。
いやいや、4人ゲーじゃないんです
。まあというわけでね。はい、今回何話すかって話なんですけども、
いい
もう EDF です。
お、来ましたね。
アースデフェンスフォース、インセクトアルマゲドンですね。
はい、そうですね。まあ、地球っぽい。
そうですね。以前にもこの話はしているわけですよ。で、インセクトアルマゲドンが出た、発表された当時に、地球防衛軍4だっていう話、で出てたはずなんで、その時に、これは収録しておかなければとか言って一回収録したのが、だいぶ前にあります。
うん、それ3の回じゃなくて
?3 の回じゃなくて。だから一回3というか地球防衛軍の回を、番組始まった当初に、一回だいぶ昔にやってるはずなんですよ。
はいはいはい。
ね、地球防衛軍の回をね、
はい、
第8回にやってますね。
おぉ。
だいぶ、だいぶ始まってる時ですよ。2年ぐらい前じゃないから。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、それからしばらくして、はい、地球防衛軍4。
はいはい。
その、インセクトアルマゲドンが4じゃないかっていう情報があった時に、
うん、
第57回で話してますね。
おぉ、だいぶ半分、ん?今何回でしたっけ、ちなみに。
ちなみに多分この回が何回になるかはちょっと配信がテレコになるんですけども、
はい、
現段階で一番最新回は83回なので、
あ、なるほど、
この収録をしている時点では83回が最新回となってますから、
はいはいはい、
でもだいぶ前ですねこれもね。
そうですね。
でその時は地球防衛軍の方が海外の開発で作られるという話だぜみたいな話でやってたと思うんですよ。
はいはいはい。
どないやねんみたいな話をしてて。
あのトレーラーが出てた頃でした。
そうですね。スクリーンショットが出た時ですね、ちょうど。
はいはいはいはい。ああ、はいはいはいはい。話しました、話しました。思い出してました。
そう。で、結果としてそれは4じゃなかったっていう話だって。は
い、ああ、そうですね。別系統。はい。
で、まあ、噂によるとっていうかもう正式なのかな、地球防衛軍4は別口で作られてるっていう話ですけど。
あ、そうなんや。え、うん、それは、かのサンドロッドで。それ、あれ、もしかして、携帯媒体とかになってるとか。
いや、じゃなくてね、この前ね、PSP で地球防衛軍2が発売されたじゃないですか。
はいはいはい
はい、で、あの時に、プロモーションムービーがなんか、ニコニコ動画かなんかで流されたんですよ。
はい、
で、そのムービーの一番最後に、
はい、
なんか地球防衛軍4も開発開始みたいな、メッセージが流れてて、
なるほど。
明らかにもインセクトアルマゲドンとは違うっていう感じで。
ああ、なるほど。もう本家見したるわっていうことですね。
で、インセクトアルマゲドンの情報もそれからちらほら出ていき始めて、でその中でももうこれは確実に まあどちらかというとなんかスピンオフ的な感じ、
うんうんうん、
みたいな話で情報が流れてたので、うん、あ、なるほどなと。
はいはい、はい。
まあくまで地球防衛軍っていうのはもう本ブランドとしてちゃんと別口であんねんなっていう感じはあったので。
なるほど。
なので今回のこのインセクトアルマゲドンは、
はい、
まあ、あくまで地球防衛軍風の別のゲームというか、まあスピンオフみたいなもんですな。
まあ、なるほどね。まあ開発から違うってことですからね。うん、ネタが一緒なだけって言えば、言ってしまえばそういうことですからね。
まあ一応でも、なんかサウンドロットの人が、中の人が監修に、うん、まあ言ってたらしく。
なるほど。あ、そうなんですね。
で、はい、現収録段階の、うん、直近のインサイド XBOX では、
はい、
なんかサンドロットの中の人とあのファミキュー360の宗達編集長が、
はい、
なんかインセクトアルマゲドンを紹介するぞみたいなことをなんかで言ってましたな。
おお、なるほど。
だ一応ね、あの本家のお墨付きなわけですよ。
そうなんですね。はいはいはい。
というわけで、長々と前振り話してきましたけども、どうしようかな。まず、地球防衛軍に対する僕たちのスタンスっていうのをはっきりとさした上で、まあ、今回のゲームのファーストインプレッションがどうだったかっていう話をしましょう。
ああ、そうですね。はい。
まあ、まだ、結論としては、クリアしてないので。
っていうかね、まだ、1回か2回ぐらいしか立ち上げてない
ので。触りの方しか触っていないので。
まさに。
現段階で話せる話は、なんとなくの印象でしか話ができないから。
そうですよね。
まあ、というわけで、短く、今回は、まあ、ファーストインプレッションとしてどうだったかっていう話をしましょう。で、まあ、地球防衛軍に対するスタンスなんですが、まあ、簡単に僕の方から説明すると。
はいはい。
まあ、ワン、ツー、スリーは全部やってますと。
ま
あ、発売された時にリアルタイムで買ってやってますと。
はいはい。
で、僕の中ではもう2が一番最高な感じでした。で、スリーは、まあ、360を買うきっかけにもなったと。
言ってましたね。
まあ、ただ、はい、スリーの評価としては僕はそんなにですね。
あ、そうなんですね。
単純に1を、ハイデフでリメイクしたなぐらいの感覚でしかなくて。
あ
ー。ゲーム的には2が一番好きですね。
なるほど。
それは、ゲームとしても、はい、なんか、僕はその演出がすごい好きやって、地球防衛軍2の。過去の回でも話してるので。
言ってましたね、言ってましたね。
だからそういう意味では、はい、3はちょっと物足りなさを感じてましたね。
あ
ー。だって基本プレイスタイル、はい、プレイスタイルなんですけど、これ今回、インセクトアルマゲドンをやるんだって、
はいはい。
もう改めて、我がことながら思い出したのが、
はい。
俺いつも嫁とやってたって思って。
はあ、はい。いいじゃないですか、仲睦まじくて。
そしたら、いつもね、なんか嫁とだけ唯一できるゲームなんですよ、これが。
ああ、嫁さんでも、ついてこれるゲームですね。
そうそうそう。画面分割ってね。
はいはいはい。
唯一嫁とやってて楽しいゲームこれなんですよ、このシリーズなんで。
あ、でもデッドスペースとか仲良くやってっちゃうじゃないですか。
あ、見てただけですよ。
そうですか。
あ、旗で見てただけ。
ああ、なるほど。はい。
ねえ、このインセクトアルマゲドンも勝ってすぐ一人で立ち上げて一人でやってたんですけど。
うんうん。
まあ、眠たかったので寝ぼけながらやってたのもあるんですけど。
はい。
なんか最初そんなに面白くねえなって思ってて。
で、
すぐやめて、その辺は寝たんですけど。
はいはい。
あ、俺いつも嫁とやってたって思って。
思い出しました。
はい。で、ついさっきもちょっと読めてやってたんですけど。
画面分割プレイで。
画面分割プレイでね。
はいはいはい。
だからね、このゲームが発売された時にオンラインでもできるぞみたいな売りがあったけど。
うん、そうですよ。
正直僕はそこよりも、オフラインで二人プレイができるのかっていうところがすごい気になってて。
オフラインで二人プレイができるのか。いや、だからできるよ。
そう、最初情報が出た時はそれできないっていう。
あ、画面分割がもうなくなってるかもしれないっていう。はい、あ、
オフライン二人プレイはできずに、オンラインだけでの対戦っていうか協力プレイや、みたいな話を聞いてたので。
ああ。
それはちょっと、俺が求めてる地球防衛軍の趣旨と反するぞっていうのがあったので、ちょっと気になってたんですけど、
はい。
まあ、結果としては、できたので、よかったなみたいな感じで。
おお。
で、まあ、要は、地球防衛軍、2がシリーズモンとしては一番好きですよと。
はいはい。
遊び方のプレイとしては嫁と一緒にやってましょうと。はい。その上でこのシリーズがまあ好きでしたっていうスタンスですな。
はい。地球防衛軍2でね。2で。
3まで全部読めてやってましたよ。
ああ、はいはい。
楽し、僕の楽しみ方としては、一人で遊ぶものじゃないんですよ、このゲーム。あ、
なるほどね。は
い、でそんな僕が、まあ、インセクダルマゲドンをやって、どう思ったかって話を、まあ、するんですけど、
はいはい。
まあ、その前に、まず中野浦さんの方も、ちょっと、地球防衛みたいなスタンスをね。
あ、スタンスですね。はい、僕はですね、ワン、ツーをやってなくてですね。
もうその時点でね、上田先生も大激怒してました。
うん、してましたね。
なんであいつが出てるんだと、俺に喋らせろと、俺の方が地球防衛軍は好きだって話をしてましたね。
ありましたね。ただ、3から入って、まぁ、あ、Xbox 買って、まぁ、あ、真っ先っていうか、まぁ、あ、僕はロストプラネットで買ったんですけど、すぐに手を出したゲームで、で、未だに唯一、実績が1000点いってるやつ、
うん、
これだけ。地球防衛軍3はあのインフェルノまで全部クリアして全部武器集めたんで、あの実績が1000点いってるよっていうのが僕のあの誇りですね。
まあね、そんな歴史的にはそんな昔からやってるわけではないけれども、その愛の深さは深いと。
そうですね、ドハマりしましたもんね、結局。で、結構、まあ、演出、その2のがいいって言うけど、僕は3でもかなりお腹いっぱいな、ぐらいだったんで、うん、どんなやねん、2っていうぐらい、ちょっと、逆に言うと多すぎなんちゃうか、それっていう、気がしてますけどね。
うん。まあ、ボリューム的には2めちゃめちゃ多かったからね。
うん。
3やった時に、え、これで終わりなんて思ったもん。
まあ、逆にね。なるほど。
しかも、まあ、価格も2000円やったから、
あ、今まではね、シンプルシリーズやった
んで、
ね。
シンプルシリーズ2000やったんで、うん、2000円でここまで楽しめたんだから、だいぶですよ、みたいな話やったからね。
ああ。
まあ、ある種そういう意味では特別やったと思いますわ。
はあ、はあはあ、なるほどね。まあ、僕はそのスタンスとしてはそんなもんですよね。あ、まあでも、お気に入りのゲームでは間違いなくて、うん、当然この関連性のあるゲームが出たら、まあ、先にやろうと思ってたんで。うん。うん、ただ、ちなみにちょっと横道走れますけど、
うん、
PSP 版、
うん、
やりました？
いや、僕も PSP 持ってないんでね。
え？
PSP 自体僕持ってないんで。
そうなんですね。
携帯ゲームやらないんで。
あ、そうなんですね。
はい、DS もこの前売りさばきましたから。
お、
基本携帯機でゲームやらないです。
そうなんですね。ちなみに、その PSP 版の、
うん、
地球防衛軍は2をベースにしてるらしいじゃないですか。
うん。
そこで、じゃあ、PSP 買ってやろうじゃないかとはならなかったんですね。
なんで、もうやってますもん、2。
いや、でも、ほら、みんなでできるよって。
いや、だから僕のプレイスタイル、基本的に嫁とですから。別にオンラインプレイ求めて ないんですよ、本当は。
ああ、なるほど、うん。じゃあやってないんですね。
機会があればやるか、みたいな感じやったけどし。しかも、絶対 PSP やったら思んないと思ってたから。
まあ、操作系、僕も結局やってないんですけど、その理由が、操作系は多分ダメやろうなと思ってたんで、だから次の PSP で出たらやるかもしれへんけどね、
うん、
両方について。まあちょっと、それはじゃあ、用意されて、聞いときたかったんですけどね、うん、なんか一回メールかなんかで投げたら、もう、フル無視されてたから。
そうやったっけ、多分迷惑メールホルダーに入っとったんちゃうか
な。なんでやねん。
見てないもん、そのメール。覚えてない、そんなの来たの覚えてないし、見てもない。
おかしいな。そうですか。まあ、まあ、完全に無視でしたね。黒歴史になってますね。
だから多分迷惑メールホルダーに今も眠ってると思う。
ああ。どうします ?EDF4 が、携帯ゲーム機だった場
合。地球防衛軍の4が携帯機だった場合、
ええ
ー。それはないでしょ。
わかりませんよ。
でそもそも、地球防衛軍を、携帯機でやるのは、きっと開発側としても本意じゃないですもん。
出しとけって言われたと。
あれ、つかみで出しただけの話でしょ。
CM でやってる、狩りに飽きたらだっけ、狩りの次は防衛だったっけ、そんな感じの、ああ、そういうことですね。なるほど。わかりました。はい。
まあ、そんな感じのスタンスの僕たちなわけですが、じゃあ今回のインセクトアロマゲドン、どうやったかって話ですけど、うん、まあ、どうやったかって言ってもクリアもね、そんなやり込みもしてないから、まあ、軽い、初感でしかないんですけど、まあ、ファーストインプレッションとしてはどうでしょうか。
ですね、僕は、まあ、まだ2面ほどしかやってないですね。
うん、
っていうのも、ちょっとまた話を横道すると、久々にこのざまを食らいましてね。
はいはい。
なんか水曜ぐらいに発送しましたって来たのに、
うん、
手に入ったのはもう金曜の夜だったっていう。だからもう全然2面ぐらいしかやってないんですよ。
うん、
なので、ただその時点で言うのは、僕的には、あ、なんか結構、 なんかテイストっていうか、
うん、
その雰囲気を受け継いでるなっていうのがあって、うん、まあ、さっき中の人が絡んでるっていうのを聞いたから、
うん、
あ、なるほどと思ってんけど、結構そのルールとか細かいとかは違うけど、
うん、
もう日本語訳の部分だけでもなんとか EDF のこの微妙な醸し出す雰囲気は残してるなっていうのがあって、うん、結構今楽しくやれてるんですけど、
うん、
うん、ゲームとしては
そうですね、
うん、
僕も今1の4ぐらいまでしかやってないんですけど、
うんうんうん、
結果としては、結果としてありかなしかで言うと全然ありです、
うんうん、
じゃあ面白いんか面白くないんかというと、
うん、
というと、
うん、
いや面白いですよ全然
いいじゃないですか、
いや思ったよりもね、
うん、
もっと、
うん、
別ゲームになってんのかなっていう気がしてたんで、うん、
意外と同じ感覚よね、あの敵の量の半端さ、半端じゃない量、
正直1の1をやった時は、
うん、
ちょっと微妙じゃないかなってちょっと思ったのもあったんやけど、
はいはいはい、はい、
なんか先に進んでいけばいくほど、
うん、あ、
地球防衛軍やってる感じと一緒やわと思ったんであ
の、
うん、違和感っていうのはそんなにない感じ、
そうやね、
です、
ぶっちゃけ今武器弱いじゃないですか、
初めて。弱い。
あ、このストレスも、まあ、後半なったら絶対解消されるんやろなっていう期待値は持ってるんで。
そうね。まあ、やってる感覚は、すごいもう、結局、敵がたくさん出てきて、なんかぐるぐるぐるぐる回転しながら、こう、ひたすら敵を殺すっていういつもの地球防衛軍だったので、うん、そういう意味ではなんかやってるプレイ感っていうのは、一緒やなっていう感じがしたから。
うん、そうやな。なんか動きの、変なぎこちなさとかもちょっと残ってて、うん、いいんちゃうかなと思って。
なんか真面目に再現してるよねって思って。
うん、あ、そうそうそうそう。結構ね、いろいろ整理はされてて、ボタンのほら、ローリングがさ、スパッとボタン一発で出せるじゃない。うん、本当の EDF はこう、横方向にからの、うん、ジャンプやったっけ、
斜め前にレバーを入れながら回転していくことで、そうそう、うん、その早く回転するって感じやったけど、今回ダッシュがついてるじゃないですか。うん、あれがすごい、なんか親切設計やなと思って。
そう、すごい、ちゃんともう、まとめられているの、うん。あれ、ダッシュあったらロールいらんのちゃうとかね。
俺もそう思ってたけど、
結局避けんのか、
攻撃食らうときはもうずっとぐるぐる回転してるから、あ、一応この感覚は地球防衛軍やなって。
なるほどね。
もうダッシュはあくまでアイテム回収するときだけに使うみたいな。目的地に走るときとかね。
そうか、そうか。アイテムのレーダーの、なんていうかな、遠くにあるのも一応こう、ギュッと縮小されて映ってるっていうの、うん、画面の端っこの方にあってさ、
うん、
あ、これ近くにあるのかなと思って歩いていったら、どんどんどんどんこの画面の端でずっと吸い付いくアイテムってあるじゃない、
うん、
あのレーダー独特の見方。うん、あれもなんかの、そのまんま残ってるよ、
うん。
感じとしてはすごい好きやねんけど。
そう、だから感覚としてはちゃんと受け継いでくれてるんじゃないかなと、現段階では思ってますけどね。
うん、うん、うん。
まあ、だからそういう意味では、
うん、
特に今のところ文句はないので、
うん、
はい、終了、さよならって感じですけど。
ん？
いや、もうこれ以上話すことも特にないかなって感じやけど。
ああ、番組が？ああ、もう終わり。
ただ一つ、残念っていうか、何やろね。残念ではないけど、適した、残念ということは適した表現じゃないけど、
はいはい、
言っておきたいのが、
はい、
地球防衛軍はずっと、
はい、
日本の特撮テイストやったじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
で。それがすごく B 級洋画テイストになってるんですよ。
まあもちろん、まあそうですね。
この変更が、その、プレイ感に与える影響結構大きいんじゃないかなっていうのがあって。
ああ。
ね、単純にね、怖いです。なんか。
ああ。
なんかアリとかも、
うん、
アリみたいなエイリアンじゃないですか。
うん、ああ、今回ね。
なんかシュッとしてるじゃないですか。
うん、ちょっとね。
地球防衛軍の時はアリをそのままでかくしてた感じやったでしょ。
はいはいはい。
でも今回は、なんか鋭利な刃物が手についてるエイリアンやったりするので、
はいはいはい。
ちょっと、なんかシュッとしてて怖いんですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、ちっちゃいやつ、なんか風船みたいな。
あ、背中に入っている。
そう、キモさ。なんやねん、あれ。ほんま、こっつキモいし。
あれ、なあ、ちょっと怖いな、あれな、確かに。
クローバーフィールで出てきた、なんかちっちゃいモンスターみたいな感じでさ。
ああ、飲みのあれみたいなやつね。
そうそうそう、あ、もう悪くもこっつキモいとか思って。
あ、
はい、だから、なんやろな、地球防衛軍の時は、 普通に虫に対するキモさやったですけど、
うん、
今回の敵は意図的にこう気持ち悪い造形をしてるじゃないですか。
ああ、まあ、ちゃんとエイリアンとしてデザインされてると。
そうそうそう、なんか怖いなとか思って。
ああ。
で、あと1の1で、ロボット出てくるじゃないですか。
ああ、敵側のね。
敵側の。
敵側のね。
ほんで、はい、あれが出てくるときに、
はい。
泣き声みたいなのがするんですよ。ブォーって言って。
あ、そうなんや。
ブォーって言ってるんですけど、あれが、映画の宇宙戦争の、
ああ、
ブォーっていう音にすごい似てて、
はいはいはい。
なんかすげえ怖いって思って。ビビらせるように作ってるじゃないですか。だから、なんて言うんかな、仮面ライダーとか、
はいはい。
戦隊もヒーローであるとか、
はいはい。
まあ、ゴジラにしてもガメラにしても、
うん。
凶悪なモンスターが出てきますけど、
はいはい。
どうせ殺されへんしっていう雰囲気あるじゃないですか。なんか、そんな怖くないしみたいなね、作り物やしこれっていう雰囲気があるじゃないですか。
はいはいはい。
その、仮面ライダーの敵キャラクターを見て、子供が泣いたことってないじゃないですか、そんなに。造形だけ見て、めっちゃ怖いとかならへんじゃないですか。
はいはいはい。
でも今回のやつは、普通に B 級ハリウッド映画的なホラーアクション、ホラーじゃないけど、普通にアクションゲーム的な感じなので、普通に怖いですよ、見た目が。
まあ、そういうのはやっぱ対象年齢がちょっと上がってるわけでしょうね。幼芸やから、自動的にも。
なんかそのテイストの違いっていうのを、テイストの違いがやってて感じる印象がすごい変わったなっていう感じがする。だからなんかすげえマジなんですよ、今回。なんかゲーム的にも結構難しいなと思ってて、めっちゃ必死に避けたり、めっちゃ必死に攻撃せへんかったら、
な
んかすぐ敵に囲まれたりするから、
結
構今回生き残りマジやなとか思って。
まあ、それが、こう、低い難易度からもう現れてるっていうことですね。
そう、今回イージーってないじゃないですか。
なかったね。
ノーマルからやから。
びっくりしたけど。
なおさらなんかちょっとマジやなって、ちょっとお茶目なところがなくなってんぞって。
そうなのかな。周りの妖芸ソフトに比べるとだいぶお茶目なところ。
まあ、まさやけどね。その地球防衛軍に比べたらですよ。
そうやね。
その本家の地球防衛軍なんか、いつもこうバズーカー、抱えてさ、なんかお尻プリプリプリプリ振りながら走ってたりするちょっとお茶目感とかが
あったね。
今回マジダッシュじゃないですか。もう、
ま、色使いもさ結構原色に近いのがあったやん、前の地球防衛軍で。今回さちょっとすす汚れた感じっていうか、
そうそうそうそう、本当スナッケがあるような感じの質感なので、ユニフォームもそうですよ。前の地球防衛軍なんかもうテカテカのアルミホイルみたいな感じのユニフォームやったのに、今回普通にマジに軍服やから
ねえ、結構ダメージ表現のある
マジやな、
ロボシの入った感じので
、なんか戦ってたら結構あれ返り血みたいなのがついててさ、
え、嘘、あ、サンクだった時
に、そうそうそう
そう、それで
セットリのサン、なんか汚れてんなとか思って、なんか所々の表現がマジなんですよ。これはフィクソンじゃなくてマジですみたいな感じの、マジマジマジに命かけて頑張ってくださいみたいな感じの雰囲気をすごい感じるので、あ、怖いって思って。
でも何？通信？
うん。
ローカライズされてる部分。あのテイストでかろうじてこう、踏ん張ってる感じはすんねんけど。
逆に、地球防衛軍の時は、地球防衛軍の時は特撮的なマジな通信やったやんか。
はいはい。
でも今回は、B級ハリウッド映画的なマジの通信やねんけど、そのテイストがマジ方面に行きすぎてるから、逆に通信聞いてたら、こいつらほんまアホやなって思うんですよね。こいつら生きる残る気あるんかってめっちゃ思うんですよ。
あ、それ EDF 風味なんじゃなかったっけ。
え、でもなんか地球防衛軍の方は、なんかそう言いながらも、ちょっとお茶目な感じがあるから、どうせこいつら死なへんやろなっていう雰囲気があるんですけど、もう EDF のインセクトアルマゲドンの方はもう確実にこいつら死ぬやろなっていう、そんな根性で生き残られへんぞっていう感じをすごい受けるんですよね。
もう悲壮感が
出せてくるくらいの。もう明らかに死亡フラグじゃないですか、もう完全にみんな。みんな死亡フラグじゃないですか。
いかんですね、それ。
だから地球防衛軍の方は死亡フラグじゃなかったじゃないですか。あれはストーリーが展開していく中での演出としての熱さやったじゃないですか。
お約束的なもので、
でもインセクトアルマゲドンの方はもう完全に死亡フラグなんですよ、みんな。
ああ。なるほど。
あ、もうこいつらもみんな死んでいくんかな的な。
おお、
まあ、どうなるか知らないですけど、
ね、後半のエース本当それだってさ、たかが3、4面でそんなん感じてるっていうことで、もう僕は先どうなんのこれみたいな感じがするんですけど、
あとね、あのうるさいもう喋りすぎちゃう、お前らって。
あ、セリフがね。
もうちょっと黙っとけって思うんですよ。
うん、そうね。一応あれ、サンダーとか入ってるよね。
EDF、EDF とか言ってますけど。多分あれは、うん、あの、地球防衛、日本の地球防衛軍のゲームをやった EDF 隊員が、わざと言ってるセリフです
よ。あ、うん、そう
ね。そうね。だから、インセクトアルマゲドンがリアルな世界だったとすると、あの地球防衛軍というゲームがあの世界に存在してたはずなんですよね。
ああ、劇中劇的な。
そんなイメージ。
ああ。
ちょっとマジですよ、みたいな。
ああ、俺昨日日本のゲームで虫殺してたぜ。
そうそうそう。それがまさか本当の世界になるとはよ、みたいな。感じがすごいする。
ああ、そう。
通信で言うんやったら、今回のオペレーターも大概ひどいなっていうのがあって。
ほう。
あの前回のオペレーターも大概役立ってなかったじゃないですか。
うんうんうん、
なんかやってたら罠ですとか言って、お前も先に指差しとけって感じやったけど、うんうん、今回はさらに輪をかけてひどくなってて、うんうん、ちょっと先の目に進めば進むほど、こいつわざと俺らを陥れてないかっていうような感じなんですよ。
ああ。
あまりにもちょっと抜けすぎてないかってお前らって。
しれっと言うしね、しかもね。あの、生き残ってくださいとか、撃破してくださいとかって。
で、ちょっと今回の、オペレーターの声優が若干上から目線なのが腹立つ。
ああ。
なんか腹立つ。なんかムカつくな、こいつか思って。
ああ。そう。やっぱ思い出あんねえ。ここにまで。
あいつ、あのオペレーターが陰で滑って操ってるんかって思うぐらい、上から目線な気がするわ、なんか。
どうする？そんな勢いやったら。最後のシナリオ
が。なんか地球防衛軍の時のオペレーターは、なんか主人公を心配してくれてる感じがしてたけど、
あったね。
なんか今回のオペレーターのやつは、ちょっと冷たいもん、そこ。
気持ち悪意があるんかね。
悪意っていうか、なんか、隊員を物として扱ってる感をすごい受けるので。
ああ、なるほど。
なちょっとなんか、合理主義者的な感じがするね。
ああ。いいね。そこまで拾ってくれたらもうサンドロスじゃない
か。そう、だからそういう意味では、すごい地球防衛軍のテイストを、かなり救ってますよ、
う
ん、今回。
あ、そうそうそうそう。そこはあるよね。あざといぐらいに、ちゃんと入れてるよね。
よくアメリカのハリウッド映画を作る監督が日本のアニメに影響を受けたんだっつって、
うん、
ふんだんに日本のアニメのオマージュを映画に盛り込んだりしたりしますけど、
はいはい、
あんなの近いようなすごく道具の気持ちをすごい感じるのは感じる。
やっぱだからそこは中の人がちゃんとこう連携してやってたっていうのが効いてるんやろうね、うん、このテイストは入れとけよみたいな、うん感じで監修してちゃう。ていうか、あれ、日本のローカライズだけちゃうかなと思うんですけど、俺、あんなに喋ってんのとか。
ああ。
違うかな。
どうなるかね。
でも、あんなに喋ってんのかな、母国語で。だって、サンダーとか ADF とか言っても分からへんやろ、あれ。
もしかしたら、まあ、日本国内版用に、まあ、吹き替えなんか変えてる感じがあるかもしれないね。
けどね。なるほどね。はい。
だから、まあ、現段階では総じて、面白いゲームなんじゃないかな。
そうなんですよ。僕も、全然最初のうちはいけるなと思って。あとは、僕は本当オンラインがどうなのかなっていうのとこですね。
そうですね。オンラインまだやってないんで、僕も。
そうなんですよね。
ただ、まあ、基本僕は嫁とやるのが目的だから、まあいいかなって感じもしてるんですけど。
そうですね。まあ僕はこの間前作も結局一人で実績戦まで行ってたんで、いいんですけど、全然。
その、一つ、なんか腹立つんが、インターフェースがちょっと悪いっすよ。
あ、そう？
キャラクター選んだり、武器選んだりするところ。
わからへんね、あれ。
わかりにくい。
もう最初にさ、4種のうち1機選ぶやん、
うん、
次の面でさ、その1機がさ、その選択、もうアンロックしてることになってるから、うん、別のゾーン、スロットに入ってるっていうかさ、うん、なんか残り3人のうちから選ばなあかんのみたいな感じになってなかった？
ああ、なってた。で、そもそも、っていうかそもそも、チャプタークリアしたんをどうやって選択するのかわからんかったから、 2、3回俺一面の最初からやってて、あれこれセーブされてないんかなとか思って。
あれ、X ボタンを押せばいいっていう、そこら辺がようわからんですね。
ちょっとインターフェース周りがちょっとわかりにくいなっていうのがあったんと、
あ、武器もなんかどれが強いんかっていうのが全然わからへんよね。
あのね、
なんかね、武器どれ選んでいいんか本当最初全然わからへん。
うん。あとね、その武器のやっぱ取得方法も、
うん、
なんか今回って、なんかアイテム拾っても、
うん、
そのアイテムランクに自分のランクが足してなかったら、そのアイテム使えへんかったりするじゃないですか。
あ、あるね、あったね。
結果として自分の経験値ためなあかんっていうのが、
うん、
あれ面倒。
まあ、そうやけど、多分あれは、オンライン要素のせいやろうなと思うねんけど、要は、オンラインの時って、味方一人が拾ったら、全員が、全員のところに入るらしいのね、
うん、
種類って。
うん、
でも多分弱いやつが強いやつと一緒に行った時に強いやつが拾ったらいきなりその弱い人強い武器使えるっていう状況を多分バランス取ってるんやろな
と。そういうところでバランスを取ろうとしてるんか。
多分ね。
あれがね、なんかちょっと育てる気持ちがすごい苗させられたな。
ああ、逆にこの武器使いたいから育てようと思ってください。
だって地球防衛軍の時はさ、この武器が欲しいからこの難易度のこの面に行こうやったやん。
あ、それはあったね。うん、
今回そうじゃないや、どこの面でもいいからとりあえずポイント稼げようって話やから。
え、でも武器自体はまず拾わなあかんでしょ。
うん、
それはやっぱ前今までと同じようなところに出てくるんじゃないの。難しい武器は強い武器は難しい面っていう、
まあそれプラス経験値ためなあかんっていう余計なものが付加されてるからめんどくさいっていう気持ちがね。
どうなんやろう、なんか使えるタイミングでちゃんと解除できるようなバランスになってれば問題ないと思うねんけど、さらにかよっていう状況やったらちょっとしんどいかな。
まあね、ドラクエでいうところの、意識的なレベル上げが押せなあかんやったら、
ああ、うん、
ちょっとめ
ん
どくさいなっていう。
それはもう単純に時間稼ぎっていうか、寿命伸ばしというか、結果寿命が短くなるパターンのやつだよね。ゲームのバランスとして。いや、大丈夫じゃねえかな。多分、そのオンラインで複数の時のレベル調整のためだけやと思うねんけどな。
でもほんとね、まだまだ今のところ武器がしょぼいんで。
うん、そうなんですよ、ね。
もっと爽快感がある武器を早く手に入れたい感じかな。
そうなんですよね。なんか16方向に飛び出るグレネードランチャーみたいなやつがね。早く欲しくて仕方がないんです。
今回グレネードすごい使いにくいなって思って。
なんか軌道が出へんからかな、あれ。
そう、なんか分かりにくい。どこ飛んでいっとんかようわからんなっていうのがあって。
爆発範囲もちっちゃいから、全然なんか吹っ飛ばさへんから。
まあそれも初期段階からかなって感じはするけど。
やと思うけど、当たらへんよね。確かにそれはある。
あとキャラのタイプ、どこまで試した？
俺まだ3面で、3面目、1個ずつ最初重装備使って、次ノーマル使って、次飛ぶやつ。
うん。
やってんけど、飛ぶやつがなんか弱すぎてちょっとシャレならんなと思っててんけど、
そうやねんな、飛ぶやつこそあれ強くならへんかったら爽快感が全くないな。
うん、そうやんな。
敵からジャン空飛んで逃げるぞって逃げてんのに3思い切り食らってたりするから。えって
俺の戦い方が生地2をやってないだけに分からへんっていうね。
2の時のペイロウィングはもっと快適やったんですけどね。
あ、そうなんや。
空飛んでるって感じがしてたけど、今回はちょっと宙に浮いてるって感じぐらいしかしないんで。
ああ、なるほどね。
まあそれも多分レベルアップしていくともっと高く飛べたり長く飛べたりするんでしょうけど、
ね。まあそうやろな。今回って長くやってればやってるほどこう、上限がなく強くなるタイプなんかな、違うかな。
どうなんでしょうね。マックスとかあるんかな。
ちょっとありそうで嫌だよね。前のやつってほら、まあ結果強くなる様子で武器と体力しかなかったからさ。
無限に体力。
そうそう。
よっしゃ続けていってたけど。
ひたすら集めたらもうなんか偉い体力になってるっていうのがあって、あれでなんか地獄のような難易度もクリアできるよみたいなのがあったけど、その要素はちょっと活かしといてほしいんだけどな。どうなんやろうな。なんか今のバランス感覚で見ると、ちょっともう上限があって、みたいな。あとはテクニックで何とかしてね、みたいな。
ああ、それ辛いな。
ちょっとし、な、EDF じゃないなっていう気が
する。ある意味体力をたくさん増やしたら死なないっていうのは、
そうそう。
初心者に向けての救済措置ですからね。
それやってほしいかな。どうなんかな。
トルーパーのさ、
うん、
説明文読んでちょっと笑ってしまったんやけど、
ほう。
一番、ベーシックなキャラクターの、
はあはあ、
なんか歴戦の、なんか勇士なら、これを一番使いやすいはずだ、みたいなこと書いてあって、まあもう今までの地球防衛軍やってる人は陸戦兵使えよっていうことなんやろなっていう。
あ、なるほどね。ってことで一番バランス あ、でもどうなんやろ。
でも俺もずっとトルーパーしか使ってないけどね。
あ、さすが。そうなんだ。
なんか他の使ったけど、うん、あの、トルーパーのちょっと上位機種のやつが一番使いにくいなっていうのがあって。
ちょっと上位。
あの、機銃を設置できるやつ、
ね。ああ、タクティカルとかやつね。あ、そうそうそう、あ、やっぱそうなんや、あれ。難しそうやなとは思ったけど。
多分あれはテクニカルな人が使うもんなんやろなっていう。ああ、
でも前作で結構俺設置系の戦い方好きやったから、どうなんやろ。後半、その、大体、あ、こういうパターンねっていうのが分かってくると強くなるよね、多分この
タイプ。多分このオンラインでみんなでやるときに、うん、きっとあれ、なんかキャンペーンリミックスとか言ってさ、うん、なんか、ある特定の条件を、なんか、クリアすると、
うん、
キャンペーンの敵の出方が変わるみたいなことが書いてあって、
ほうほうほう。
多分、そういうやり込み系の要素になった時に、うん、オンラインで友達とやる際に戦略が必要になってくると思うねやんか。
ああ、なるほど。
多分、その時に大活躍するんやろうな、っていう。
はあは
あ、少なくとも俺と嫁がやってる時って突撃しかしないので、もうほんと、あんまり言うのないキャラクターなわけですよ。
ああ、なるほどね。
逆にあの一番重たいやつ、
はいはい、
バトルかなんかやつか、
はいはい、
あいつが一番結構突撃には向いてんなっていう。
おー、俺最初あれ使って、これ結構いいやんって思ったけど、ジャンプ力が異常にない。
思ったよりも足遅くないから、頑張れんなとか思って。っ
ていうかね、瓦礫登るんがめっちゃ苦労するんやちょっとな、これ後半伸びんのかな。伸びるやんってこと。
あれもきっとみんなでなんかやった時の、まあなんていうんですか、戦略的なところで盾とかを。
なんか言ってたね、盾とあと爆弾、自爆系の攻撃ができるみたいな。
まさにこう、ここは俺に任せて、お前ら先に行け的なことができるんでしょうな、きっと。
いいですね。今回仲間助けるとかもできるんでしょ、確か。
あ、そうですね。かなり蘇生されてますよ。
おぉ、いいじゃない。
あ、そういう意味ではね、味方のね、AI が賢いです、ちょっと。
おお、おー、さすが。
ずっとキッドってやつが僕の周りをちょろちょろちょろちょろしてるんですけど、結構役立ってますよ。
ああ。確かにまだ難易度低いせいか、あんまり味方死なないよね。後半だったら多分パロパロパロパロ死ぬんやろ。
死ぬんかな？結構頑張って立ち回ってますけどね、キッド君は。
まあ、
なんか俺も嫁も死んでるのを一生懸命こう蘇生させてくれたりするし。
そんな、いや、なんや、全滅戦かけてゲームオーじゃないんや。
うん。
おー、なるほどね。あと戦車まだ乗ってないねんけど、早く乗りたいな。
あのね、武器、兵器系は、まあ、いくつか乗りましたけど、なかなか今回は使えますよ。
うん、てか強いよね。
あんな紙装甲じゃない感じ。
割と、食らっても耐えてるよね。
ちゃんと使えるものになって。
対空砲とかちゃんとかすっただけでも落としてたしね。お、やるやんって。ちょっと楽しみですね、後半ね。
そうですね。なんかもっとこう、なんか旬も過ぎたらやらなくなるゲームかなって思いましたけど、まあそこそこ長く遊べそうな感じなんで、
その体力上限がなければ俺いつまでもやってそうな気がしますね。
まあこれを踏まえての地球防衛軍4も多いに期待ですわな。
ああ、本気のね。いやー、 3DS とか出てきそうでどうしようかったって感じやけど、
絶対携帯ゲームが出えへんってあれは。
そうかな。
絶対数百円出した後での携帯ゲームあったとしても。
ああ、まずは。まずはそうか。なるほどね。そう、建物も硬くなってるよね、今回そういや。
ああ、何発か当てへんかったら壊れないね。あれ最初ちょっと嫌やって、1の1とかすごい嫌やって。もっとなんか廃墟にできるぐらい、できるじゃないですか、地球防衛も。
できますね。
簡単に。
そもそも武器が上がればなんですかね。
どうなんやろうね。やっぱり一応建物に耐久度みたいなのがあって、それ超えな壊れないっていう条件があるんじゃないですか。
みたいなね。もうあの、ほんと神みたいにポロポロポロポロ壊れる感じじゃないよね。
まあ全てはレベルアップして、武器もそこそこいい風になった時の、爽快感がどれくらいあるか、みたいな。
そうですね。そこ重要ですね。はい。
まあそんな感じでね。
うん。
まあ、地球防衛軍ファンなら勝ってそうなんじゃないですか。普通のあの TPS とか FPS ファンが買うと、まあどう思うんかなって感じはすごいするけど。
ちょっと違うやろうね、多分ね。
なんかすごいギアーズ・オブ・ウォーとか好きな人が、これやったら、なんかいまいち中途な感じを受けたりするんじゃないかなって気はすごいするねんけども。でもほんと地球防衛軍っていうシリーズの、正当な ね、系譜ですから。
そうそうそう。ギアーズとかって敵異星人やから、うん、頭いいのよね。
あの
ちゃんと物を隠れたり、避けたりするのよ、こっちの攻撃を。うん、あの、ヘイローの敵もそうやねんけど。うん、違うやん、イディアの敵って。
単純に攻めて
くるだけからな。もう、数やん。数だけでも、物量だけで押しまくってくるっていう感じやから、そこでもう全然分かれると思うんだよね。なん
か、まあ、何を求めてるかですけどね。
うん。僕はこっち好きですね。
そうですね。もう僕らはもう地球防衛軍にこう、飼いならされているというか、訓練されている、純然たる地球防衛軍ファンなので。
避けんなよとか思うからね。逆に、ギアーズとかのやつで。
あ、そうやな。あの人敵アホやからな。
そうそうそうそう。ただ、一回気づいてからの怒涛の波状攻撃っていうのは、これでしか味わえんよな。ってなとこっすかね。
そうですね。
うん。
というわけで、また、クリアしたときに、
そうですね、
まあ。今回話した以上の何かがあるならば、
うん。
その時にまた、改めて収録しましょう。
そうね。オンラインプレイのね、感想とかもで、ぜひやりたいなとは思
って。そうね。そんなこと言いながらも、多分僕は中野浦さんとやるタイミングは多分ないんだろうなと思ってますけどね。
多分最初の1回ぐらいはね。それ以降もね、みたいな。
いつも俺がつけた時に、お前は、なんか9時間前に、ログインとか書いてあったりするから。
ああ、もう完全にずれてるじゃん。
一人で寂しくやってんねやろな、みたいな。
ああ、そうですよ。たまに俺が会った時には、あの、君画面分割中ってなってるんです
よ。まあ、そんな感じで。
はい。
今回はここまでということで。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と。
中野浦でした。
さよなら。
はい、さよなら。